こんばんは。
こんばんは。
あら、今日はお三方でいらっしゃいませ。はじめまして。
はじめまして。
どうも。
ご無沙汰します。
ちょっと待ってくださいね。
お、いい音がシュワシュワ。
いいですね。いただきましょう。乾杯。乾杯。いただきます。
いただきます。
うん、毎日暑いですね。あ、美味しい。本日のゲスト、はい、マルワニット株式会社代表取締役の辻優作さん、
はい、
はじめまして。
すいません、お世話になってます。
よろしくお願いします。お願いします。お二人とはどういうつながりなんですか？
僕らはね、うん、2回目なんですよ、今日
お会いするのが、
ね、お会いするのは、うん、でね、もともとは僕らの放送でなんか工場の視察の話してたじゃないですか、
うんうんうん、
花王さんと。
そうですね、はいはいはい。
でそれを聞いた稲田さん、
うん、稲田さん
ヘビーリスナーのね、
うん、
あ、稲田さん、
稲田さん
松本さんもお知り合い
の。僕はね、はい、存じ上げてなかったんですけど、うん、ご連絡いただいて、うん、で工場だったらこういう工場ありますよっていうことで、うんうん、マルワニットさんのこと紹介いただいたんですよ、うん、
へ
で僕はその、うん、まあ洋服作ってるじゃないですか、
うん、
でもちろんマルワニットさんの、まあ、有名な生地の銘柄で、うん、バランサーキュラっていうのがあって、うん、でそれを僕が携わってるブランドで使用してて、
うん、
そんなん行きたいですっつって言って、うん、工場を見学させてもらうときに、うん、まっちゃん一緒に行こうよっつって、
うん、
でお邪魔したんですよ。
あ、
その時が初めてで、すごい丁寧に、
うん、
ご案内いただいて、
企業秘密を見せてい
ただいて。そうです。場所エリアで言うとなんていうとこなんか、僕あんまりわからない。
なんてい
う
ん
だろう。和歌山市内の和田っていう。
和田か。
和田。
和田川沿いですよね。
うん。
和田川。和
田川沿いです。
さんの看板わかります。
いやいや、ちっちゃい看板ですけど。
あそこ和田川っていうのね。
自動車学校じゃない、なんていうんだっけ、あそこは
交通センター、
交通センター、交通センター行く途中、和歌山にいたらそう言ったら分かる、
うん、そうですね。
あと岸川線の釜山駅、
あ、そうですね、釜山駅ですね、
近いですね。
あ、そっかそっかそっか、
橋渡ってすぐ、
うん、
そう、橋渡ってすぐ、
橋渡ってすぐ、
僕はいつも説明するとき稲田さんの向かいっていう、
あ、そうね、
稲田病院さんのね、
はい、
稲田病院さん、はい、そう、稲田病院さんも行ったことあって、
はい、
で、あそこの、そうか、ここの病院でも前なんだと思って、
うん、
確かにあの前行った時に、あ、ここにニット工場あるんだと思って見てたから、うん、それも思い出しました、
うんうんうん、
すごいね、敷地も広いし、うん
ね、
私ニットっていうとウールの毛糸で編んだニットがイメージでされるんですけど、そういう生地ではないんですよね。
違うんですよ、バランサーキュラはもうね、うん、
バランサーキュラ、
もうなんていうんですかね、もう世界に類を見ないオリジナリティある記事なんで、
うん、
そこら辺はもうね、辻さんにちょっと
聞きつつ教えてください。
これで時間終わらないですか？
終わってもいいです。
めっちゃ喋りますよ。そ
どういう記事なんですか？分かりやすく、
素人でも分かりやすく、
そうですね、
ちょっとしたフレーズで、
ニットっていうと大体皆さん想像されるのが、うん、さっきおっしゃられたみたいにセーターなんですよ、
うん、
でニットって講義でやって中にカットソーに使われる丸編みっていう、うん、生地もあるんですね、うんうんうん、そのTシャツとかスウェットになるための生地を作ってる工場なんです。
ちょっと伸び縮みするような、
そうですね、
肌に優しい、ああいうインナーに使われるような生地。
そうですね、古くはそのメリアス業って言われたんで、
メリアス、うんうん、
肌着なんかを皆さん作ってたんで、あれも歴史も古くて100年以上社歴のある同業者もいますんで、
和歌山はね多いですよ ね、
そうですね、
メリアス工場が
多いです、
うん、
でもその本当ね、僕もその何年も前からそのマルワニットさんの名前を聞くのはそのバランサーキュラと一緒に聞いてました、
うん、
そのカット層の中でも、うん、そのナイロンを、
うん、
まあ縦で通して
ナイロンを、
うん、はい、でその布帛っていうのかな、まあ、ジャケットの生地とかにも、うんうん、もう見間違えるぐらいに、
うん、
そのカットソーだと割とこう柔らかくへなってしてるのが、うん、こう張りがあって、う
ん、
こうシャープな感じで、うん、まあ、いろんなアイテムに使える
んです
。合ってます？
合ってますまさにこのジャケット
が
そう
なんですね。このジャケットがそうなんですか？ちょっと触ってみていいですか？
どれもそうですよ、
うん、
あ、今日松本さんも
着ていただいてるのも
もう全然普通のジャケットですよ見た感じ。
そうそうそう、それ
はね、薄い、そして透けてる。
そう、
むちゃむちゃ涼しいです、今日なんか特に、
うん、でね、僕が、
伸縮性もある、
あ、使ってるのは、レディースでワンピースとか、あのシャツっぽい羽織ブラウスみたいなのとか、まあ、いろんなアイテムが使われてますよね。ただまあそのバランサーキュラーというのは業界的にすごいまあ有名だからそれ知ってるんですけど、他にもいろんなジャガードのカットソーとか 裏ケットとか裏パイルとかいろんなものあって、でそうなんです、いろいろ楽しかったです、
なんかシワにもなりにくそうですね。
そうですね、で洗濯機で洗えるんですよ、
すっごめちゃくちゃいいじゃないですか。
めちゃくちゃいいですよ、
夏場ジャケットね、
そうなんですよ、
クリーニングしか無理だと思ってたけど、洗濯機 で、
でこの編機械っていうのはね、もう本当にもう開発発明レベルだと思います。ね、その機械見せてもらったけど、
びっくりしたよね。
もマルワニットさんにしかない機械なんですね。
マルワニットさんが要は、あの改造して作ったようになりましたもんね。
そうですね、昭和50年代の編み機を、そのメーカーはもう今その編み機作ってなくて、でそれをまあ20年ぐらい前にうちの父親が買い取って、でちょっと本来多分あんま編み方と違う編み方をしてると思うんですけど、2年ぐらいかけて改造して、
いやもう本当発明
の、
いやいや本当にそのぐらいのレベルだし、その本当世界レベルだと思いますね。それは本当僕大げさじゃない。
基本的にはじゃあその T シャツの生地のようなものを作る機械を改造して、こういう張りのある生地を作る、はあ、全然違いますもんね見た感じ、普通に
そうですそうです、
ね、襟がピシッと正されたジャケット、紳士の
紳士の
そうですね、
それがへえ T シャツのような扱いやすさで、見た目はそのままで、大発明で、
本当にそう。で僕ね作ったワンピースもシャキッとした、あのシルエット出るし、でもまあ柔らかいし着心地は伸びるし、すごい評判良かったですよ。
礼服なんかいいですよね。
レディースだとそうね、メンズだと、まあ本当の硬かったらちょっとね、あれだけど、でも
着心地よくてね、パリッとして見えて、
そうなんです。でこういろいろねお話しさせてもらって、もうその記事のこととか工場のこととか勉強させてもらったけど、それ以上になんか辻さん優しそうな人やから、
本当ににじみ出てますね。
来てね来てねっつって、
強引にありがとうございます、ね、いらっしゃいました
来てもらったんですよ、
だからそのそれまではじゃあラジオも聞いたことはなかったです
か。なかったけど、
そのじゃあそれ以来、
出てくいただけるっていう風な話から聞いていただいたりとか、なんか僕としてはなんかその辻さんも2代目だし、まっちゃんも2代目やし、
あ4代目です、
あごめんなさい失礼しました、
3代目です、まあまあ家業を引き継いだっていう、
そうだからそういうなんかこう英才教育あったんかなとか、いつぐらいの時から
それはなんか聞きたい、
何歳ぐらいの時から、あ俺継ぐんやろうなってなんかこう覚悟はあったのかとか、そういうのってちっちゃい時から染み付いてるもんなのかとか、
まあ
そ
れ反発することもね、あったのかなとか、
まあそれぞれのね、家庭によっては違うんだけど、なんかそういうなんか個人的なことというかパーソナル的なことを聞きたいなと思って、
今日ね
わざわざご足労いただいたんですそうですそうです。
へえ。ちなみにですけど、今おいくつぐらいなんですか。46
です
ね。あ、46歳。へ
え。例えば46歳の有名人。有名人、ね。
46だったら安室奈美恵。
あ、安室ちゃん。
はい。あと浜崎あゆみ。
そうですね、ああ、その二人同い年ね。ね、
確か同い年だったと思う。
じゃあもうエイベックス世代ですね。
ですね。まあ、で女子しか出てこないですね。男性があんまり、あんまり一個違いとか多いんですけど、同い年っていうのはあんまり思いつかないですね。
なるほどなるほどなるほど。それで 中学はどこやったんですか。
中学は日清中学です。
あ、日清ですね、はい、あの辺り日清だ、はい、
で高校は、
高校は近代附属和歌山です、ね、
はい、
出てる出てる、そういう雰囲気出てます、
うん、どんな僕落ちてるからね
そうだ
僕落ちてますからね、
そんな、うん、別にないですよ、近代っぽいなって、
いやいやいや、ね、大久保池の上のところ
で
ね、
そうそうそうです、
多分このジャケット着てるからじゃないですか
制服に引っ張られてるから
え、それで高校卒業してどんな感じだったんですか、
う
ん、
高校卒業してからは地元の和歌山大学に行って、うん、
ああ優秀
で経済学部入ったんですかね、
うん、その時の話題の経済学部ってどこのキャンパスなんですか、
うん、今の富士登大のところです。
あ、もうあそこなんですね、はい、それで4年間通
って、
は
い、和歌山出たいとかっていうのはなかったんですか。
いや全然なかったですね、むしろなんて言うんでしょう、うん、大阪に住むとか東京に住むとかすごい苦手なんで、
あ、
うん、人混みが嫌とか、
人混みが苦手なんですね、うんうんうん、まあ、情報量多すぎるじゃないですか、
うん、まあ確かに確かに、それででも話題卒業して、
はい、うん、経済学部、はい、経済を学んで
卒業してどちらに行かれたんですか。
で2年間だけは某あの郊外型紳士服はい、チェーン会社という、う
ん
う
ん、この間ちょっと聞きました、
はいはいはい、ちょっとこういうイメージ出せないですけど、
みんなが知ってるような、
みんなが知ってる、うん、そこで営業された、
そこで、はい、店頭で営業してました。
あ、
は
い、なるほどなるほどなるほど。
職場は和歌山だったんですか。
職場は和歌山と、あと転勤で長野県に行ってました。
長野どこですか。
あれなんです、マニアックのとこです、佐久市っていうところなんです。佐久長聖高校、あの高校野球とかだったら、
へ、僕も坂田さん高校野球知らんからね
まあ三ノ島とか、
三ノ島とか
スポーツは何かされてましたか。
スポーツは、うん、あれですね、勝利事件法スポーツって言うんですかね、うん、
そんなすごいじゃないですか。
すごいです全然。
それいくつの時からですか。
それは小学校の時と、うん、であと大学入ってからもう一回やったんです。
へ、じゃあなかなかですね。
いやいや、そんなことないです。
勝利事件法ってなんかあの帯でなんかとかあるんですか。
う
ん、
あの段とか、はい、黒帯とかあって
、何段なんですか。
一応2段しか取ってないんですけど。
すごいすごい。
全然ない。
少林寺拳
なんかたまに出すんですか。
冒険みたいな
のじゃないですか。たまに出してますか。なんかいや分かんないですけど、寄ったりしたらでも
ちょっとどう、あの一種格闘技やって
ますか。ボクシングと。
少林寺いや負けそうやな。いやいやな、どんな。
少林寺あ、そっか、ちゃんと戦うやつですよね。
少林寺はあの基本はあのなんていうんでしょう、教えが、はい、あのなんていうんでしょう、こう争い合わないっていう教えがあるんで、うん、ほら仏教要素が入ってるんで、
ほらって
そうなんですね。どちらかというと、格闘技じゃなかった。
護身術に近いと
か、ね。護身術に近い。
はい、すぐそんな野蛮なことばっかり。実際そんな感じ見えないよ。
いやいやいや、ね、交わせたら仲良くなれそう。い
や
い
や、そうよ、
うん。
お前なかなかやるなみたいな。
いやいや、そうね。もう絵としてそんなのあれ。そのきっかけは何だったんですか、うん、でも少林寺拳法でちょっと流行ったというか、うん、映画とかにもなったりとかしてたじゃないですか。
そう
です、
ね、だからそうなんです、おっしゃる通りで、うん、当時ジャッキーチェンとか、
ジャッキーチェン、
あとドラゴンボールもそうですね、あれもともと拳法なんで、うん、
ドラゴンボールがそうか、
カメハメハだ、
北斗の拳もそうですね、
あれも拳法、北斗の拳も
拳法ですね。
その中のどれに一番ハマった。ジャッキーチェンじゃない、でも僕らぐらいの世代なんですよ、
うん、
や
っぱり、
どれがピン
で。でもあれですね、一番はドラゴンボールですね、やっぱり
ドラゴンボールですね。
大人になってからやっぱジャッキーチェンですよね。最近も見てしまいましたね、やっぱり、すごいなと思って、
ね、まあまあすごいですよね、
極めるとああなるってことですか、
ね、天才やなと思いますね。
なるほどなるほどなるほど。
あの音楽とか聞かれます。
音楽も聞きます。あの一個上がお姉ちゃんなんで、うん、お姉ちゃんがまあ大体ませてくるじゃないですか、
いろいろね情報
を音楽聞き出して、うん、自分はあのゲーム音楽とか、
う
ん、あのなんていうんでしょう、アニメの曲とかしか聞いてなかったんですけど、うんうんうん、
ゲームといえばね、
いやいやいや何やってはりました、ゲーム
ゲームはやっぱりドラクエ
ですよね。あ、なるほど、
スーパーマリオブラザーズ、
なるほど、あ、ファミコンとかそういう
ファミコンとかですね、
なるほどなるほど。
でまあ、そういうのを聞いてたとこになんか最近姉ちゃんなんか部屋から流れてくる曲違うなみたいな、なんかこれ聞いてみろみたいな感じで言われて、 なんかまだ分かってなかったですけどね。
どんな曲だったんですか、それが。
僕と坂田君の憧れやね、お姉さんに音楽を。
お姉ちゃんはでもあれですね、やっぱアイドルから入りますよね。光源氏とかね、
はいはいはいはい、
南野陽子とか当時は、はいは
いはい、ああ、なんのね。へえ、初めて買ったCD とかって覚えてます？
そんな、そうなんですよ。全然そのアイドルとか全く興味なかったんで、
うん、
だからこう父親があの映画が好きで、
うん、
もう何かあったら休みの日男は辛いよばっか見てるんですよ。
全
然流れてるけど、もう小学生には超おもろなかった
んですよ。そうね、そうね。
で、ある日見てたのが、あの藤子不二雄原作の少年時代という映画を見てて、自分がまだ少年だったんで、まだこう小学生から中学生に変わるぐらいの時の、
うん、
あの映画だったんで、うん、そこで流れてた井上陽水の少年時代がすごい一曲やなと思って、
そういうのに流れたんですね。
あれエンディングが確か、
はい、あ、そうだね、
はい、映画のエンディング曲だったんですね。
あ、確か、そうなんですね。
藤子不二雄が原作の、
藤子不二雄あれ A の方だと思うんですよ、
A の、はい、で実写ですか、そしたら。
それを実写にして
なるほど、
ちょっと聞いてみましょうか、はい、少年時代、
うん、はい、
うん、ね、そんな少年時代を過ごされ、うん
ね、
憧れのお姉さんがいろいろ音楽とか教えてくれるっていうね、環境で、
ね、いいですね、羨ましいね。
お姉ちゃん欲しかった、うん、うん、ね、
いやいや年子のお姉ちゃんって全然色気も何もない
年子だったんですよ、一つ。
いやいやいやいやいや、
実際はそんな何にもないですよね。うちも弟もいるけど、別にその何もって何ですか、その色気ね、本当
憧れるような、色気を求めてないよ、じゃなくて、
うん、
なんかその ね、女性的ななんか感覚の感覚、うん、
ちょっと進んだのをね、
そう
趣味
というかね、
うん、
あ、そうですね、そのサブカルチャー的なことはすごい、
そうでしょう、
教えてもらいますね。
うん、
でもなんかその色気のなさで、
うん、
あの同級生とか一個下一個上の女性にまた興味持たなくなったって言われましたよね。
あ
みんな家帰った姉ちゃんみたいなの、みんな姉ちゃん聞いたら怒りますね、これ
。女性に対するね、あ、それはあるかもしれない。
なるほど、
まあ、友達みたいな、すごい逆に近しい感じ。
めっちゃいいよね。なんか僕らさ、若い時、僕特にここ男子校やったんで、
うん、
女の子に対する、まあ、幻想というか、
うんうん、
不理解というかがあったんで、結構大学行ってからとか女の子と接した時に、
うん、
分からないじゃないですか。でもそうやってお姉ちゃんとかおって、
うん、
現実知ってたら、
うん、
まあ女ってこんなもんかなみたいな
、うん、
ね、
うん、
あれがあるから、うん、女の子にモテたんちゃいます？
ね、
い
や全くモテない、全くモテない、
モテそう、
いや、モテそう
よね。そのルックスで少林寺拳法やりまくってるわけでしょ、
ほんまや
わ。女性の扱いが慣れてるということで、
全然です、もう未だにあのダメです、嫁にケチョンケチョンに言われてますから。
え、何
あんた何も考えてないって
奥様にね、
人のこと考えてないって
。いやいや、
それででもどのタイミングぐらいから、
うん、家業を ね意識されたのか、
丸輪ニットを背負って立つっていうのは、うん、でも
小学校2人ですか、兄弟は、ね、
うん、
男の子供が一人だったらっていうのは意識されてました？
いや、
長男で、
そう、弟が4つ下にいたんですけど、
弟さんもいらっしゃるんですね、
はい、4つ下で。ただまあ、あの地域的に自分のところの小学校に同業者の息子さんがいてはるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
ああ、なるほど。
で、小学校3年生の給食の時間に、
うんうん、
その同業者の息子さんが、うんうん、あの僕に向かって、辻君とこあれやんなって言って、ニット作ってて会社の名前まで言われて、
うん、
なんで知ってんのみたいな感じになって、
うんうん、
うちの父親ってそんな仕事してたみたいな感じで、うんうんうん、そこで初めて父親がやってる仕事を知ったっていうのが小3ぐらいだったんですよ。
あ、そうなんですか。
その子はすごい混ぜてるっていうか、あれやね。
そうですね、だから親から聞いてたんでしょうけど、
うん、
うちの父親はまあ喋らないんで、
うん、
だから全然その後継げなんか一切ちっちゃいとかやれてなかった
ってことですよね、
うん、でいつぐらいからがそのなんていうんですかね、こうターニングポイントになっていくんですか、
うん、
まあ、あの自分の好きなことしたらいいよって言うんですけど、母親の方がなんとなしにあんた長男やから
やっぱり、ね、
あんた長男やからみたいな感じで、
そうだと思いますよ、やっぱ長男。
いや、それうまいことなんか配置があんねんね、うん、お父さんとお母さんのね、
妻としてやっぱりこうね、責任を果たさなきゃとお母様も思われたと思いますよ。
それ割とこう自然になんか興味を持ってっ ったって感じですか？
そうですね、まあなんて言うんでしょう、まあ、父親が僕が長野県、ね、前の会社にいてる時にある日まあちょっと東京行った出張の帰りに、あの軽井沢近かったんで、軽井沢のホテルで会えへんかと言われて、でそこで会った時にまあ多分そんな話やろうなと思ったんですね。で戻ってきへんかっていう話をされて、でまあその時にいろいろ話されたんですけど、まあすごいこう某大手 SPA がこう海外でものを作るようになって、90年代とかに僕まあ大学の休みの時とか、あの検探って言ってあの編んだものをこう検品する作業場があるんですけど、そこであふれ返ってるから手伝ってくれって言われたことがあったので、なんかこう結構商売がねだんだん物量が減ってきてるっていう感じだったんで、で最後立つ時にどっこいしょって言って立ったんですよ、
お父様が。
それを聞いた時に1年あったなっただけなんですけど、すんごい年取ったなって、毎日見てる時はすごいこう、
そうね、
ずっと同じように見えるんですけど、1年経って俯瞰して久しぶりに見てどっこいしょっていう声聞いたら、ああしんどいんやろなと思って、で戻ろうかなっていう。
優しい、
優しい。
松本さんはなかったんですか、そういう瞬間。
僕はそんななんか親孝行マインドじゃないんで、違ったな。
あと一人っ子っていうのもあるから、
そうそうそう、ね、僕はまあ自発的に継いだとかじゃなかったから
、もう無言の圧はあったんですか。
圧はあった、当然そういうふうな感じやったかな。
うん、僕はね、そうすごいですね。でもね、その軽井沢に、ね、会うって思ってでもなんとなくちゃんとそれを分かっててっていう、ね、
何も考えてなかったんですよ。
でもその大手に就職されたのも意識してなかったですか、その洋服という。あ、
それも全然意識してなくて、自分でどこに就職しようかなって考えてる時に、あの父親に一回見てもらおうと思って、見てもらったら業界ナンバーワンのとこ全部受けろって言われて、まあそういう、いろんな業種、金融関係とか全部、あの業界ナンバーワンのとこを受けて、
受けられたんですね。
で、まあ、縁あってそこに入ったんですけど、
いやそれはもうその時はお父さん分かってますよ、ね、もうあのなんていうんですかね、ね、まあ、そこでなんかいろんないいものって言ったら変だけど、まあ、厳しさもね、
そういう
のを見てこいやってことじゃない、
それは一流という会社のね裏側と。でまた導かれてますよね、縁があったのがその洋服の会社っていうのもね。
で変なことにね、あのニットの会社やのにこういうセットアップのジャケットパンツ最近作ってるっていう、
そうそう、びっくりしました。そのバランサーキ
ュラー、そのフルスに下ろしたりとかしてないですか。
いやいや、それは
それはやはりこう前職での経験が生かされて、その生地作りとこのセットアップの開発みたいなの、
全然そういう計算なく気がついたらそっちになってたっていうか、
全部つながりますね。
全く自分自身服に興味なかったんで、だからまあその最初就職したところで、あのメンズ雑誌を、あの毎月読めって言われて、そんなん自分の自腹で買うことなんてまずなかったんで、だそこからちょっとだけ、あ、ファッションどういう着こなしするのかとかっていうのは、全く興味ないところから勉強になったかなとは、あの2年間は思うんですけど。
その時は何に興味あったんですか。
その時は何でしょうね、音楽と、あ、映画です。一番は映画、映画むちゃくちゃ見てましたね。特に長野で一人暮らししてたんで、映画が好きで、この間聞かせていただいた時にあのクリストファー・ノーランの話なんですよ、むちゃくちゃ面白かったです。僕もインセプション大好きなんで。
あ、そうですか、
またトークしましょうよ。
そうですね、
ね、
そうなんですね、長野でずっと映画。
他はどんな映画好きですか。
他は、まあ基本的にスピルバーグは大体好きなんです
け、ね、ど、なるほど。
あとはあのエルヴェ・コンフィデンシャルっていう映画を見て、ラッセル・クロウがまだそんなに売れてなかった時ですかね、あれ見て映画にハマりました。かっこいいんですよね、あれ。
かっこいいですね。